にいる者が家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、三男は庭の女と血の身棒を持つ女で、ただあなた方の逃げるのは冬や安息日などならぬように祈りなさい。その時には世の始めから今に至るまで未だかつて なかったような、またこれらもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされ足りなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時ただキリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先人をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをして見せます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ、ただアラノにいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはいけません。ただ部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻は東から出て西にふらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところには食べた顔が集まります。だがこれらの日の苦難に続いて、すぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子は才能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。以上です。
おはようございます。
おはようございます。
短く祈ります。行わせていただけると感謝です。天のお父様、新しい年に入り2回目の主の日を迎えることができました。ありがとうございます。年末年始、主がそれぞれの歩みを守り導いてくださり、新しい年を共に迎えることができました。ありがとうございます。けれども早速忙しい仕事が始まったり、さまざまな不安やまた、恐れの中で新しい一歩を歩み始めております。主がどうか私たちの弱い歩みを守り導いてくださり、共に暖かい春を迎えていくことができますように。人生においても寒い冬を忍耐を持って通り抜けて、暖かい春を神様迎えていくことができますように導いてくださることをお願いいたします。主よ、苦しむ時にそこにある助けである主よ、私たちに必要な御言葉を聞かせてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日のメッセージは、天の雲に乗ってという題で語らせていただきたいと思っております。1月1日ちょうど新年礼拝でしたけれども、その時にはマタイ24章に入りまして、そして14節の御言葉からタイトルを取っておりました。福音は全世界に。14節もう一度見ますと、この御国の福音は 全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かされ、それから終わりの日が来ますとおっしゃっています。お弟子さんたちが、あなたの再び来られる再臨の時や世の終わりにはどんな前兆が、どんな前触れがありますか、教えてくださいと聞かれた中で主は答えていただきます。世の終わりが来る前に全世界のすべての人にまずこの喜びの知らせ、福音が、イエス・キリストの福音が述べ伝えられていく。そしてすべての国民に明かしされて、イエス様が十字架の上でなさったその恵みの愛、そして復活の栄光、そして罪の許し、体のよみがえりとごしえの命、それが全世界に明かしされて、それから終わりの日が来ると言われております。主は忍耐をもって一人でも多くの人を天国に招こうとして、拙い私たちをあえて用いて世界宣教をなさる。日本とアジアと世界に、仕えていく、出ていく、そのことを主が、今年も、始めようとしておられるかと思います。その続きのところですが、15節から、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たなら、読者はよく読み取るように、その時にはユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。預言者ダニエルの書いたダニエル書というのは旧約聖書にありますが、そこには、3箇所ほど荒らす憎むべき者という、そのような人物が登場しまして、ジョークの捧げ物に取って代わって、据えられていく、聖なるところに立つというような予言があります。おそらく最終的に反キリストのような、自らを神とするような、悪魔的な存在が、その、ところに立つということが予言されております。いよいよ生みの苦しみから、この本番がやってくる。いよいよ陣痛が最後のクライマックスを迎えていく。その時にユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとイエス様は勧めておられます。逃げるが勝ちということがありますが、その時はもう無駄な抵抗はやめて、さっさともう退散する、逃げる、山へ逃げなさいと言われています。そしてその時に2つの、似たようなことを繰り返して言われます。屋上にいる人は家の中の持つ物を持ち出そうと下に降りてはいけません。イスラエルの、建物はですね、大体外階段がついているそうです。で、上にちゃんとテラスがあってですね、のんびりできたりするようですが、そこからですね、外階段を使っても家の中に入らないで、自分が蓄えてきた大切なものをあれも持ってあれも持ってみたいなことをせずに、そんなことしてると時間がなくなるので、何も持たずにそのまま外階段をダーッと降りて、そして下に降りていく、そのことが進められています。そして畑にいるもの、これはお仕事している人の状態でしょうが、そのものは着物を取りに戻ってはいけませんとも言われています。当時着物はとても大切な貴重品のものです。避難していくにはまず着物が必要かもしれませんが、それでも主は緊急時には畑にいるお仕事の途中でまた着物を取りに家に戻ってはいけない、仕事場に戻ってはいけないと言われています。そして祈りなさいという言葉が出てきます。逃げるのが冬は安息日にならないように祈りなさい。今冬を迎えています。少しだけ私は、立山に行きましてですね、冬休みいただきましたので暖かかったんです。もう菜の花が咲いていたんです。ところがこっち帰ってくるとまたかなり寒くなってきた中でですね、多分10度ぐらい気温がガッと下がったんですね。私ちょっと、風邪ひきそうになりましたけれども、冬というのは本当に避難するのに非常に厳しい状態ではないでしょうか。山に逃げたとしても寒さの中でどうやって凍えながら過ごすのでしょうか。冬や安息日にならないように祈りなさいと言われています。安息日、それはいろいろなことがありますので、逃げるのに難しい時になってまいります。そのような時になることがないように祈りなさいと主は前もっておっしゃっています。なるべく身軽に、身重の女と血の身を持つ女は、本当に大変なことになってしまうと言われておりますが、そのような方々も守られていくようにと主は、祈るようにと進めているかと思います。そして20 1節から22節、いよいよ本番、クライマックス、苦しみの、一番本番がやってくる、ということですけども、そこに至っては主はこのような言葉を使っています。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような溝という言葉がありますね。未だかつてない、そしてまたこれからもない、初めから終わりの中でその時ほど大変なひどい苦難な時はない、大患難と言われている時でしょう。もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはない。そしてその中でしかし選ばれた者のためにその日数が少なくされてますと、主はちゃんと逃れの道を用意してくられる、そのことを語っています。ここまでが今日の前導入のところです。それでいつものこの御言葉見ていただきますと、起承転結になってまいります。その時というところから、この木の部分が始まってまいります。偽宗教を信じてはいけないということが言われています。その時空キリストがここにいるとか、そこにいるとかですね、そういうものがあっても信じてはいけませんと言われています。なぜなら偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民キリスト者をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをして、多分癒しだとかいろんなことをするでしょう。明らかにその神の使徒のような形でですね、あがめ奉られてしまいそうな、そのような、不思議なことをして、偽キリスト、偽預言者たちが、まことしやかに教えを説くからそれを信じてはいけないと言われています。偽キリスト、偽預言者たち、それは偽宗教と言えるでしょう。人間が作ったり祭り上げたあらゆる宗教を、その偽物を信じるなと主は警告しておられます。そして起承転結の章の部分、じゃあ偽というのはどういう存在かということが言われていきます。一言で申し上げますと、偽は、地上から現れてくるということが言われています。さあ私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。注目すべきはその荒野とか部屋という言葉です。それはいずれも地上の、場所です。もちろん預言者は荒野に、現れたりしました。部屋に現れることもあったかもしれません。しかし世の終わりの時の本物は地上からは現れない、そのことが言われています。それでは本物はどうなのか、その次の御言葉です。人の子の来るのは、イエス様はご自分のことをよく人の子と言われますが、人の子であるイエス様が来られるのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように天から来ると言われております。雷、夏になりますとこの辺でも雷がよく落ちますが、ピカッと光りますとですね、一瞬にして全ての人々の目に留まるように、雷が空を明るくします。そのように全ての人々の目に留まるように、はっきりとイエス様は天から現れると言われています。それに対して、意味深な言葉が続きます。死体のあるところにはハゲタカが集まります。なんとなくわかるんですけども、この文の流れの中で何を意味するのかかなり悩みました。立山に行くとですね、伊豆大島がちょっと遠くに見えるんですね。で太平洋 この素敵な、海の姿があります。でこうぼーっとですね、2日から、金曜日にかけてですね、あ、木曜日にもう帰ってきてしまいましたけど、少しだけ休みをいただいてですね、太平洋とか東京湾を眺めておりました。そうするとですね、皆さん見たことあるでしょうか。鳥山というのがあるんですね。海の上にたくさん鳥がこう高くてですね、山のようになっている場所があるんです。で次から次へとこう海にダイビングしながらですね、鳥が次からこうやってるんですね。何が起こるか、 それは海の上にできる鳥を見ればその下にはたくさん魚が集まっているということです。それは誰の目で見ても明らかです。漁師さんならまず分かります。鳥山を目指して船を進めます。でそこで漁をするわけです。その下にたくさん魚が集まっているわけですから、死体のあるところにはハゲタカが集まります。これはかなり辛辣な言葉だと思います。獲物や利権を漁るハゲタカのような人たち、そのような人たちが集まっているのが見えたら、その下には餌になる死体のようなものがある。まるでハゲタカのように宗教を金儲けの道具にする偽宗教者たち、そのような人たちが集まって、まことしやかにご利益がありますからお伏せをしなさい、信じなさいみたいなことを言いますが、そのようなハゲタカのような人たちがいたならば、その下には餌になりそうな教祖の遺体がある。それは誰の目にも明らかでしょう。しかしイエス様は天から稲妻のように誰の目にも明らかにはっきりと再び来られると主は警告しておられます。地上でほらあそこにいるとか言われても絶対信じてはいけないと言われています。多分癒しとかやるでしょう。骨が折れてる人がいきなり立ったりとかですね、それぐらいのことは偽でもできると思います。病気が治るとかそういうレベルは偽でもできると思います。しかしそういうことでは騙されてはいけない。結局お金を巻き上げられたり、また偽物の中で踊らされて右に左に、この、振り回されるだけになってしまうので、そんな偽物を追いかけちゃいけないと警告されています。そして起承転結の天の部分に入ります。ここが本当に苦しみのクライマックスになります。だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時人の子の印が天に現れます。去年流行った映画の一つは星が天から落ちてくる映画でしたけれども、まさに世の終わりにおいては星が天から落ちてくる、イチジクの実がですね降り落とされていくように、この星が天から落ちてくる。そして天の万象と言われているもの、太陽や月や星が揺り動かされていく、印が天に現れていく、そのような形で主のいよいよおいでになる、再び来られるということが目に見える形で起こってくると主は語られています。普通は朝になると東から太陽が昇りまして西に沈んでいきます。どんなことがあっても日はまた昇ってくる、サンセットがあってもまたサンライズになる。サンセットというところに泊まったんです。館山サンセットユースホステルというところだったんですよサンセットとつけるのはですね、多分夕日が綺麗だろうなと思って行ったらすごく綺麗でした。本当に大島の向こうに太陽が沈んでいくんです。その時の美しい夕焼け。しかし太陽が暗くなると言われています。別に日没でもないのに、昼間なのに太陽が暗くなる。そして月も光を放たず、そして星が天から落ちる、天の万象がこの宇宙全体が揺り動かされていく。そしてその時にこそ人の子のメシア、キリストの再臨の印が天に現れると言われています。世界中の多くの人たちが太陽とか月や星に向かってお祈りをしたり願いを、かけたりします。しかし聖書が語る、太陽や月や星は本物の神様ではありません。本物の神様の作品が太陽であり月であり星々であります。しかしその作品もやがて揺り動かされる時が来ると言われております。そして結論に入ってまいりましょう。するとその後が結論の部分です。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子がイエス様が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。ここに天の雲に乗ってという言葉が出てきます。イエス様は再び来られるときに その神様としての滞納と輝かしいそのご栄光を身に帯びて、そして天の雲に乗って天からやってくる、これが本物であると言われています。続くところには、人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わす。御使いたちは天の果て果てから果てまで、ね、四方からその選びの民を集めていく、そのような、いよいよこの箱舟で言うならば扉が閉められていく、いや閉められていく前にその残された人たちが、この一人残らず集められていくということが起こってまいります。その時、恵みの時、救いの時は終わってまいるでしょう。いつまでも恵みの時、救いの時が、続くわけではありません。ノアの箱舟も長い間神様は開けてくださっていましたが、最後には閉じられました。そして閉じられた後にはもう絶対に誰であっても入ることができなかったんです。扉がひとたびピシャリと閉められたならば、その後のセカンドチャンスはありません。生きている間にイエス様を信じるか信じないか、それによって永遠をどこで過ごすか、やがての再臨の時、主をどんなふうにお迎えできるかということが決まってくるかと思います。いつも引っかかる言葉があるんです。この再臨のことの中で悲しみながらという言葉です。黙示録の中にも出てきます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が滞納と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見ると言われています。クリスチャンであればイエス様が来られたらですね、それは喜びの訪れとして喜びながら見るんじゃないでしょうかと、そう思うんですけれども、なぜか聖書は悲しみながらと書いてあるんです。皆さんどう思われますか。なぜ人々はあらゆる種族が悲しみながらイエス様のその天の雲に乗ってこられるのを見るのでしょうか。おそらく一つの可能性として、普段やっぱり神様から離れて生活をしやすいということの中で、離れた状態の中でいろんなこう時間やお金や命を無駄に使ってしまうことが多いわけですから、あ、もう来ちゃったんですか、しよう、いや、この時なんですか、みたいな感じですね、ちょっとかなりですね、それでこう悲しんでしまうということがあるかもしれません。もう一つは、敬虔なクリスチャンであっても、やっぱり自分だけが天国に入れるとか、自分の教会員だけが天国に入れたらそれでいいとか、そんなことで満足できませんよね。愛する家族の一人一人や親族の一人一人や友達や職場の人や地域の人やこの国や全世界のいろんな人に、一人でも多くの人に一緒に天国に入ってもらいたいと願うではないですか。しかしその時にはもう恵みの時、救いの時が終わってしまうんですよ。もうあとは神様に任せるしかなくなってしまうんです。もうそれ以降は福音宣教ができなくなるんです。天国に行ったら伝道なんか宣教なんかないんです。もう未信者がいらっしゃいませんから。これは厳粛な事実ですよ。天国に行ったら礼拝とか賛美はいくらでも受けますよ、永遠に。だけど絶対にできないことが一つだけあります。それは福音を伝える、伝道する、宣教する、それは天国や向こう側ではできないことです。そんな時、私はよくですね、シンドラーのリストの映画の最後の場面を思い出すんです。このシンドラーという方はですね、強制収容所に連れられていくユダヤ人を何とか一人でも救おうとしてですね、自分の財産をはたき始めますよね。しかし彼は最後に後悔するんですよ。私がもっと早く目を覚まして、このユダヤ人のためにもっと無駄遣いをせずにお金をそのために使うことができたら、もう一人を強制収容所の死の滅びから救い出すことができたんじゃないかと言って、彼は涙を流して後悔するんですよ。何人もたくさん不然にユダヤ人救われてるんですよ。でもそれでも私がもう少しいつも神様と共にいて、そしてもう少し与えられているお金を無駄遣いせずにそのために使うことができたら、与えられている時間をそのために使うことができたら、与えられている命を、彼はその時にそのようにして後悔するのです。おそらくそのような涙がここで表されている イエス様が天の雲に乗ってこられるときに私たちが流す涙ではないかと思います。でもできるだけその悲しみが少ないように、一度しかない人生、そして今年ももうすでに8日目になりました。あっという間に1週間過ぎました。ぼーっとしてたらあっという間に1年過ぎますよ。本当にそうです。ですから襟を正して、もう一度心新たに主の前に静まって、主よ、私は今日何をするべきでしょうかと問いかけながら、一日一日を始めていけたらと願うのであります。最後におまけのように、祈祷課題を、一緒に味わっていきたいと思います。この部分で適応を考えていきたいと思っております。いつもの週報の祈祷課題の一番上のところに、このメッセージの応答としてぜひですね、祈っていただきたい、またそれを目指していただきたい内容を書いておりますが、天の雲に乗って来られる主イエスを待ち望み、天を見上げて地上を旅する生活習慣を身につけようと書きました。これが1年の目標みたいなことです。私自身にも皆さんの目標にもしていただけたらと願っているんですが、皆さん2008年から毎年この兵庫聖句がかかっていないということを、2008年ぐらいから来られている方はご存知だと思います。この杉戸キリスト教会のですね、この週報を遡ってみますと、私が杉戸に来て1年目はそれを掲げなかったんですけども、もうすでに掲げた御言葉がありましたので、しかし次の年から、次の年の新年礼拝の時からですね、この毎年掲げ続けている創世記の15章の5節があるわけです。皆さん創世記覚えてくださったでしょうか。空で言えるでしょうか。まだに言えないという方がいらっしゃったら悲しいんですけど、さあ天を見上げなさい、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。これ私も時々思うんです。嘘だろ、そんなことあるわけないじゃない。もう静かな諦めの境地にとらわれてですね、閉塞感にとらわれて、やっぱり人はそんなにたくさん来ないかなみたいなことを思ってしまったりするわけですよ。しかし主は驚くべきことをなさいますね。不信仰を突き破って神の言葉は出来事になるのです。実はこの、同じ漱石15章5節をサンライズ杉戸教会も今年兵庫聖句にされたようです。牧師会でいろいろ分かっちゃってますから、全国の全世界の教会がこれを兵庫聖句にしてもいいかなと思うんですけど、とにかくこれは素晴らしい御言葉だと私は思っています。3つの理由を申し上げます。1つ目はこの御言葉は変わらない確かな御言葉です。コンパスとか羅針盤のような、そういう、本当に確かな御言葉だと思います。もちろん御言葉は全て変わりませんけれども、確かですけども、その中でも本当に不動の御言葉と言っても良いかと思います。時代が変わっても時が変わっても変わらない、一点を指し示す北極星のようにポラリスのように、この御言葉はいつも不動なんです。動かないんです。天を見上げると星々は動きます。そうです。サンセットがあとですね、輸送してるこの夜空が綺麗だったんです。星が特に10時過ぎてですね、月がこっちに沈みかけてですね、オリオン座がこの辺に出てきてですね、ドーって、この辺だとオリオン座ちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんぐらいしか見えないでしょ、かろうじて。ところがその中にあるブワーっていう星々が見えるんですよ。なぜかというと街灯がほとんどないからです。風ピューピューでですね、澄み切った空でありました。天を見上げていくときに、夜に変わらない確かな星が一点だけあります。それは北極星です。北斗星だとかカシオペアはぐるぐる回りますよね。だけど北極星だけは何時に見ても変わらないんですよ。どの季節に見ても同じ方向に、同じ北の方向にそこに確かに輝いているんです。そのような御言葉がこの創世記15章5節だと私は思えております。時代が変わっても、そして世の中が不確かな方向性を持って、どこに進んだらいいかわからないような、全てが相対化されて何も絶対的なものがない、それで何を信じたらいいのか、何を目指して人生生きていったらいいのか、 それが全くわからない、その方向性がブレにブレている、ブレないなんて言ってますけど、ブレにブレてますけど、そういう私たちがブレないためにはいつも動かない定点観測が必要なんです。曲線のように変わらない確かな御言葉を持って生きるならば、確かな方向性を持って少々ずれてもすぐ軌道修正ができるでしょう。目先のことにすぐとらわれてしまって、どうしようこうしようああしようどうなったらどうしようと悩みます。でもそんな時手を見上げるとですね、本当に主は平安を与えてくださるということを何度も経験しています。そういう生活習慣を身につけてほしいんです。変わらない確かな御言葉を持って天にたどり着くための地上の旅をするため、この御言葉をもう掴んでほしいんです。この2つ目の理由を申し上げますが、人間のデザイン工学に基づいています。神様は人間を作りになったときに上を見上げて作るようにデザインされています。上を見上げて生きるようにデザインしています。人間はそういうふうに作られています。ギリシャ語のアンスロポスという言葉があります。それは上を見上げるものという意味です。人間の存在の本質そのものが上を見上げて天を見上げて生きるようにデザインされているんです。そのデザインに沿って生きるときにだけ人は明るく元気で生き生きと自分らしく生きれるんです。しかし上を見ないで下ばっかり見たりとかうつむいたりとか横ばっかり見てたら絶対に幸せになれません。絶対に不幸になります。暗くてきつくてもう何て言うんでしょうか、いわゆる 3K ですよね。硬くて暗くて頑固、暗くて頑固で厳しい、これが 3K ですね。自分の内側を見ても下をうつむいても横を見てもですね、暗くて頑固で厳しくなるでしょう。うつむくことしかできなくなるでしょう。しかし上を向いて歩くときに、もはや比較の中であの人より優れてるとか劣ってるとかそういうことではなく、また誰が自分をどう評価しようと、神が私をどう評価していてくださるのか、その神の愛の眼差しで生きていくときに人は元気になれます。でぜひこれを生活習慣していただきたいんですが、朝目覚めたときに、目覚めた瞬間にすぐ起き上がらないでください。まあ起き上がらないと思いますね、多分疲れてそんなガバランで起きられないですよね、多分目覚ましになってる。何回もこう止めてですね、最終的にやっとこうなんかのそのそと起き上がってくるかもしれません。それでもいいです。でもとにかくのそのそ起き上がってくる前に、仰向けのままで寝たままで目をつぶったままでもいいです。でもとにかく仰向けじゃなくて仰向けになった状態で手を見上げて、シュヤッと呼びかけてください。イエス様助けてください、イエス様憐れんでください、イエス様今日一日の力をください。これを生活習慣するならば、車に轢かれて干からびたカエルのような心であっても、天を見上げて死を待ち望むことができるならば、新しく力を得てワシのように翼を買って登っていくことができます。また元気に困難の山積みになっているその職場に戻ることができます。人生とは生活習慣です。生活習慣病、体質改善は簡単に治りません。そんなに生優しいものではありません。ですから、くどいぐらいに毎年毎年同じ成果を掲げているんです。良い生活習慣はゆっくりとしか身につきません。悪い生活習慣はすぐに身についてしまいます。依存症、中毒、生活習慣病は本当に忘れやすい、怠けやすい、ごまかしやすい私たちにすぐに身につきます。しかし継続こそ力ないんです。七転び八起きでいきましょう。転んでもただで起きないように、転んでも何かを掴んで起きる、そして同じところでまた転ばないようにもう少し学習をしながら生きる、同じ過ち、同じ失敗がしないようにそうして学習しながら生きるとね、少し転ぶ回数が少なくなるかもしれません。3番目に、この御言葉は本当に賑やかな天国を指し示していると思います。 天国というところは賑やかな場所だと聖書は語っています。アメンですか皆さん。閉塞感にとらわれてしまうとですね、一つの兆候としては天国にはあまりたくさんの人がいないというなんか固定観念ができてしまうんです。特にこのクリスチャンでないキリスト教国でない日本の中で100人にいて1人いるかいないかのクリスチャンの中で毎週礼拝に来ているなんていう人はほとんど また少なくなる中で、そのような中で神なんかいないんだよとかですね、俺が神なんだよとかって言いながら生きている人がいっぱいいるわけなんですけども、それで福音宣教してもなかなかですね教会に、ということが起こりますとですね、長ければ長いほど長く福音宣教をなさって長く思うように、このなんていうでしょうか、実りがないというかですね、そういう状態が続くとですね、やはり天国という場所はそんなにたくさん人がいないのかなということを思ってしまうかもしれません。しかし全知全能の神様はそのような私たちの不信仰を突き破って、誰にも数えきれない人々を、星の数ほどの人々を天国に招かれようとされています。天国は寂しいところではなくて賑やかなところだと思います。昨年も3名の方が天国に移り住むことになりました。年末にご夫妻で行かれました。少なくとも3名増えたわけですもう代々こうですね、杉戸教会もかなりですね、歴史があると思いますけども、いろんなところで全世界で、歴史が始まってからずっとアブラハムさんご夫妻から始まって、あるいはノアさんとかその家族とか、あるいは、12人の、族長の家族とか、そこから始まってですね、本当に今ユダヤ人だけでなくて異邦人であったとしても信仰によって神の家族にさせていただくことができる、アブラハムの子孫に、アブラハムのお父さんと呼ぶこともできる、おじいちゃんと呼ぶこともできるものにされていく、その中で天国は本当に賑やかなところだと聖書は語り続けていると思います。私は信じています。大真面目に信じています。神様の言葉は私たちの不信仰を突き破って時が来たら必ず出来事になります。信じられなくても大丈夫なんです。信じられなくても時が来たら素敵な人と結婚できるでしょう。信じられなくても時が来たら素敵な職場に就職できるでしょう。信じられなくても愛する家族が一人一人とですね、時が来たら洗礼を決心して洗礼に預かっていけるでしょう。私は信じます。万軍の主の真実と熱心によって、私たちの信仰深さとか私たちの誠実さとか私たちの何かではなくて、万軍の主の真実と熱心によってこれはなされていきます。さらに付け加えるならば、一人一人に漏れなく注がれていく聖霊の神の聖なる神の霊によって、近い将来日本のキリスト社にもリバイバルが起こり、そして閉塞感にとらわれていた人が続々と生き生きと活躍するようになり、本当の意味での活会員になり、そして行列ができると信じます。青年は幻を見ることができるようになるでしょう。老人は夢を見ることができるようになるでしょう。希望だけがないと言われるこの国にあって、聖書だけは希望を提供することができます。クリスチャンが希望を失ったら、それは塩気を失ってしまうようなものですから、まず私たちが聖書により親しみ、日々祈り、日々天を見上げる生活習慣を身につけて、そして生き証人として主の証人として使われされていこうではありませんか。お祈りしていきましょう。1分ほど時間があります。1分では短いと思いますが、それぞれご自分の言葉で、本当に飾らない、この率直な言葉で主の前に祈りを捧げていただけたらと思います。 すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。イエス様、あなたは近々再びこの地に来られようとしております。そのことはたとえ私たちが信じられなくても必ず出来事になります。聖書が繰り返し繰り返し語っているこの先何が起こるか、その先には間違いなく主の再臨があります。そしてその時に恵みの時、救いの時は終わります。扉は閉じられます。その時までに残された時間はあとわずかかもしれません。主よ、どうか私たちの残りの時間で申し訳ありませんが、神様、これからの1年、またこれから先の私のすべての人生をもう一度あなたにお捧げします。残された人生、時間とお金と命を神様と人とを愛することのためにより多く用いることができますように。神様、そのために特に時間の使い方を助けてください。そして神様、良い生活習慣を、天を見上げる生活習慣を身につけることができますように。確かな動くことのない御言葉をつかんで、その御言葉に方向を指し示していただきながら、迷うことなく、ぶれることなく生きることができますように。また主よ、どうかあなたが助けてくださり、本当に主をうつむきやすい、自分の内側ばかりを見つめてしまいやすい、あるいは人と自分を比べやすい、横ばっかりを見てしまうような、そのような中で焦ったり落ち込んだりするようなことが多い私たちですが、私たちをその目をあなたのデザインに基づいて、デザインに沿って天を見上げて、上を見上げて生きるものとしてくださり、そのような生活習慣を身につけさせてください。私を星の数ほどの人たちを、賑やかな場所を主は、用意しておられます。どうか私たちが閉塞感にとらわれることなく、いや私たちの閉塞感を主が御言葉によって突き破ってくださり、神様、私たちが信じられなくても神様がこんなに素晴らしいことをなさったという経験を積み重ねながら、ますます神様、完全に閉塞感から解放され、そして本当に神様、世の光として輝くことができますように、その本来の自由をもって神様、大きく飛び立つことができるように、神様、そして主が行かれるというところにどこにでも素直に行くことができるように、主をあなたが助け導いてくださることをお願いいたします。主の御手にお委ねいたします。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。